それでは266ページの古文を見てみましょう。前書きです。カール君が宇治から京へ住み移る予定を翌日に控えた中野君のもとを訪れ、亡き大井君を二人で偲んでいる場面である。これはですね、言ったようにカール君は本当は大井君を愛してたんですね。で、大井君を手に入れるために中野君を仁王の宮に、襲わせるわけですね。自分の格好をさせて、で結局仁王の宮は中野君を手に入れたんですが、仁王の宮自体は正妻として別の女性と結婚してましたので、中野君のことをある意味ほっとく。でそれを見た姉大井君はひどいわって言って、世を儚んで死んでしまったりするわけですけれども、中野君は宙ぶらりんな状態に置かれて非常に辛い時期もあったんですけれども、結局は仁王の宮が最終的には責任を持って引き取るというような形を取るわけですけれども、ここではそのちょうど宇治から京へと住み移る予定を翌日に控えた中野君のところに薫君が行きまして、で亡き大井君、薫君にとっては愛する女性だった人、中野君にとってはお姉ちゃんですね、その大井君を二人で偲んでいる場面ですね。はい、では読んでみましょう。お前近き紅梅の色も蚊も懐かしきに、ウイスダに見すぐしがたげに打ち泣きて渡るめれば、まして春や昔のと心を惑わしたまうどちの御物語に折り哀れなりかした。要はこの目の前のね、近くにある紅梅の色が懐かしく咲いていると。で、この梅の懐かしいっていうのは心惹かれる様子って感じですね。心惹かれる様子で咲いていて、でウグイスでさえもそのあまりの心惹かれる様子に見過ごしにくい感じ、見過ごしがたいなっていう感じで泣いて飛び回っているようなので、なおさらこう春や昔のということで昔のことを思い出す、ああ大井君さんっていう感じで歌を途中までこう思い出しながら、で2人で話をしていましたと。御物語っていう2行目の物語はこれは話をしているっていうことですね。ですから薫君と中野君が大井君を偲んで、そして心を惑わしながらお話をしていましたって感じなんですよ。で、お二人の話し合いの中で、季節柄折り哀れなり、季節柄ね、しみじみとした思いをなされている様子であるよと。はい、2行目の下いきます。風の里吹きいるるに、花の香もマラウドの御匂いも、立花ならねど昔思い入れられる妻なり。ちょうど風がさーっとこう吹き入ってきて、で花の香りも、それから客人ね、要するにマラウドっていうのはここでは香る君ですね。で香る君は体から自然といい香りがするっていう異常体質でしたね。で花の香りも、それから客人である香る君の体から発されるそのいい匂いも、さつき待つ花立ち花って非常に有名な歌があるんですね。という歌ではないけれども、その花立ち花の顔を描いたら昔の人を思い出すという古い歌、これは有名な歌ですけれども、それを下敷きにしていますが、さつき待つ花立ち花の顔を描くと昔の人を思い出すという歌ではないけれども、でも昔の人を思い入れラルル、これ自然に思い出すという自発ですね。ラルルで自発ですけども、自然と思い出させる手がかりとなるものであるよと。はい、3行目の構文戻りましょう。下のあたり、つれづれの紛らわしにも、世の浮き慰めにも、心とどめてもて遊びたまいしものをなど、心にあまりたれば。はい、女君は、ここでは中野君ですね、が次のように言います。つれづれだと、所在ない寂しさっていうものを紛らわすためにも、それから世の浮き慰め、この世がつらいということを慰めるためにも、姉のこと、大井君ですね、のことをいつもこの、心とどめて、梅に心を留めてお楽しみでいらっしゃったものというふうに言いながら込み上げてくるものがあるわけですよね。ですから結局は姉が死んで所在ない、そして寂しい、それから本当に生きているだけでつらい、でも姉がこの梅を見ては楽しんでいらっしゃったっていうことを思い出しては、今も私は本当につらいですわというふうに言いながら、その心悲しみに胸がいっぱいになるという状況ですね。そして歌を読みます。じゃあ和歌です。見る人も嵐に迷う山里に、昔覚える花の数をする。で見る人っていうのは、今 花を見ている私ですね、中野君です。で、私が花を見ているこの私にも嵐がこう吹いてくる。もう嵐に吹き迷されている私はこの山里の中で昔、つまり亡き大君というものを覚える、思い起こす花の香が今によってくることです。まあ、要するに今この姉が大事にしていた、楽しみとしていた梅を見ているわけですけれども、ちょうど風がさーっと吹いてきて、でその風、まあ、嵐と呼んでますけれども、その風によって私は心がもう吹き惑わされてますと。そして亡き人大井君が愛していたこの梅の花、そしてその花の香りっていうものが香りにつれて、私は亡き姉のことをずっと思い出すんですよっていうことを和歌で読むんですね。でそれは終わりから4行目、言うともなくほのかにて絶えだれ聞こえるを懐かしげに打ちつんじます。それを言うともなくかすかな声で途切れ途切れに申し上げたので、いかにも懐かしそうに打ちつんじて口ずさんだ後、香る君は次のように言うんですね。はい、和歌です。終わりから3行目、袖触れし梅は変わらぬ匂いにて、寝込め移ろう宿や異なる。まあ、中野君はこの風が吹き、そして、まあ、梅の花を見ながら姉の大井君のことを思い出したのに対して、今度はそれを聞いた香る君は、袖触れし梅は変わらぬ匂いにてと返すんですね。でこの場合の袖が触れたというのは男女の関係、まあ、あの夜の関係のことをこう指しているわけですけれども、まあ、一度あなたと袖を触れたことがあるじゃありませんかっていう、この相手は中野君なんですね。でじゃあこの中野君に対して、かつて一度私と、まあ、一夜をね過ごしたことがあるじゃありませんか、そして、まあ、大井君の方はお亡くなりになってますけれども、あなた中野君は今も変わらない美しさっていうもので匂ってますよと。でところが中野君の方は香る君自身の計略もあって、仁王の宮の、まあ、奥さんとして結ばれて、で今京都の方へ引き取られようとしているんですね。ですから宇治から京へとこの中野君が移る予定を聞いた香る君が、その前日に今訪ねてきているわけですけれども、明日いよいよ私と一夜ちぎった中野君さんは今度は宇治から仁王宮のいる京へと移るんですね。で結局それを暗示しているのが、寝込め移ろう宿や異なると、もう寝ごと移っていく、中野君様のご住所自身が丸ごと宇治から京へと移っていく、その先はそれは私が宿っている宿とは違って、あの仁王宮のところに行くのですねっていう歌を送ったんですね。はい、では古文に戻りましょう。で耐える涙を、さまよくのごい隠してこと多くもあらず、またもなおかようにてなん、何事も聞こえさせよかるべきなど、聞こえ起きて立ちたまえぬと。でもう耐えぬ、こらえきれない涙をですね、でよくのごいてと、まあ、さりげなく拭い隠しまして、で言葉少なく香る君は次のように申し上げたんですね。またもなおかようにてなん、また再びこんな風に、お目にかかりましょう、やっぱりまた会える日がきっとありますよってことですね。で何事も聞こえさせよかるべき、もう何事も申し上げやすいでしょうから、まあ、あの気軽に申し上げることもできるでしょうからね、なんかと申し上げて、で本当は、まあ、香る君としては大井君のことが大好きで、そして中野君のことをこう当て馬的に仁王宮とくっつけたところ、まあ、結果的には大井君は亡くなってしまい、そして中野君も仁王宮に、まあ、奪われてしまうと、ということで、まあ、中野君自身に対しても一度は恋心を抱いたんだけれども、今となってはもう仁王宮のところへ行ってしまうと、残念だっていう気持ちを込めて、で歌を読んで2人は別れたということなんですね。